ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。選択理論には人間関係を良くするためのヒントがいっぱいなんですが、カウンセリングにも取り入れられていて、リアリティセラピー、現実療法と呼ばれています。今日は番組1周年を記念して、日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生にカウンセリングをお願いすることにします。柿谷先生に選択理論のロールプレイを実践していただこうと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。
私がカウンセラー役で、はい、で、タミさんがクライアント役というか、
はいはい、悩みを持っている私を柿谷先生がカウンセリングしてくださるという、はいはいはい、選択理論の場合にはロールプレイというのは本当の自分の悩みではなくって、はい、全く違う人になった気持ちになって、はいはい、というふうにするんですよね、はいはい、なので私は今日は夫婦関係が良くないという設定で、
良くない女性、
そうです、はいはい、夫婦関係が良くない女性という設定で、
何歳の設定、
28歳で夫も同い年、子供はいなくて名前はエリさんでお願いします。
はい、短いのでいろんなところはもう端折っちゃったということで、それでエリさん今日ここに来られてね、帰るときにはどんな状態で帰れたらいいなと思ってらっしゃいますか。
やっぱり結婚したときはすごく幸せだったので、はい、夫のことも大好きですし、はいはい、そういう気持ちを取り戻して夫とのいい関係、
今よりも幸せと思えるような関係になりたい、はいはい、それではお手伝いしたいと思いますので、今一番それを手に入れるのにこう気にかかっていること ことからお話しいただけますか。
とにかく夫が口うるさいんですね。で、細かいことにすごく気がつく人 で、うんうんうん、で夫はもうとても完璧主義というか、うんうんうん、何でもできる人なので、うんうんうん、で私はとてもこうだらしないというか、うん、仕事をしているとそういうことはできないので、うんうんうんうん、でどんどんこうルーズになって、あ、もうこれぐらいでいいじゃないって思ってしまうところが、うんうんうんうん、夫には我慢できない、うん、
じゃあ一番最近の例でね、はい、そういう出来事のことをちょっとお話しいただけますか。どういう時にどういうふうに言われてどう感じたかって。
ちょっと大きい仕事を抱えていたので、はい、晩ご飯もちょっと申し訳ないけれどもお惣菜を買って帰って、うん、でごめんね今日はって、うんうん、明日ちょっと大切な仕事があるのでそれの準備をしたくて、うんうんうん、まあ、お惣菜で夫もそれは、まあ、あまり文句も言わずに、うんうん、お惣菜の晩ご飯を食べてくれたんですね、うんうん、でその後私がこう仕事の準備をいろいろとやってたんですけれども、うんうんうん、食べた後彼は片付けてくれないですよね、うんうんうん、でこれ片付けないのって私に
言うわけね、
はい、で私はもう仕事のことでも頭がいっぱいなので、うんうん、そこまで私がやらなきゃいけないのっていうような気持ちになって、うん、やってくれてもいいんじゃないって
言ったわけ、はあ、そしたら彼は
ちょっと不機嫌な顔して、はあはあはあ、しょうがないなみたいな感じでやってはくれたんですけれども、うんうんうん、
何か、あ、やってはくれた、
やってはくれたんですけれども、うんうん、やっぱ彼も綺麗好きなので自分が我慢できないんです、うんうんうん、そういう風になってる状態、うんうんうん、だけどすごくその後会話がなく、
なるほどなるほど、はい、そうすると同じ状況が起こった時に、エリさんはどうしたらいいのかっていうことを考えた場合に、はい、なんかいい案は浮かびます。冷静になってる時に考えたら、その直面した時にはなかなか出てこないでしょうけどね。
そうですね。例えばですけど、最初に明日はすごく大事な仕事があるんだ、うん、だから
前もって言っておくと、
はい、だから今日は晩ご飯をどうしようかみたいなことも相談もしてみたり、うんうん、もしかしたら 彼は優しいところもあるので、うんうんうん、今日は僕が作るよって言ってくれたりしたかもしれない。そしたら彼は自分で作って自分で片付けるところまでやってくれたかもしれない。でも細かいところがちょっとやっぱり、
うん、まあ私なんかね、はい、私が夫だったら自分で片付けてどうのこうのって言わないだろうなと、気づいた人がやればいいことだからというふうに思っちゃうけど、でもエリさんの場合はそうではなかったわけですよね、うん、だからそうではない夫とどうやって関わっていくかですよね。何かをする場合にね、相手との距離が縮まるのか遠くなるのかっていうのを考えると、遠くなるっていうのはしない、近くなると思うことだけをするというふうにすれば、願ってる幸せな結婚っていうのは一歩近づくかもしれないですね。
あの時やってくれてもいいんじゃないみたいに言ってしまった、
言えば距離はどうなるかですよね。
もう不機嫌になる、うんうんうん、もう彼の性格からしても分かります
よね、うんうんうん、じゃあ距離が近づく言い方っていうのはその場ではどういう言い方が考えられるか。
冷静になったら、うん、あ、ごめんね、この仕事が片付いたら、
うん、
台所も片付けることができるんだけど、うんうんうん、っていうふうに言う、うんうん、言い方もあったかなって思いますよね。で、もしそういうふうに言ったら、うん、もしかすると夫はそこにあるのが嫌なわけだから、
うんうんうんうん、
あ、じゃあ僕がやっとくよって、その私の方がこう、うんうんうん、イラッときて言っているのではなくて、うんうん、私が冷静に穏やかに状況を話せば、うんうん、彼も穏やかに受け止めていたかもしれないっていうふうに今思います、
うん、今エリさんね、はい、イラッときた時にって言ったでしょ、
はい、
あのイラっていうのはね、自分の選択なんですよ。最初に来るのはね、イラじゃなくてね、うっというね、こう中立的なものなんですよ。つまりバランスが崩れたぞという信号が脳の中走ってるわけですよね、
はい、
そしてこの行動のシステムという中に蓄えてるものを選び取ったんです。それがイラだったんです。だからイラは自分の選択ではないというふうに思っちゃうとうまくいかないけども、イラは自分の選択なんですよ。だからイラでないものも選べるんですよ。
結構イラを選んでます、
うんうん、だから、はい、違うもので、イラを選んだ時の考え方はどんなことを考えてたかっていうことなんですよ。
なんでこんなこと、こんな時にこんなこと言うのとか、なぜ私がやらなきゃいけないの、こんなに忙しいのにとか、
うんうんうん、
そんなことですよね、
う
ん、
そう考えればイラっていう否定的な感じが出てくるわけですね。そうするとそう考えてることもエリさんが選んでるわけだから、違う選び方ができたらそのより幸せな方向に行ける。その何か言われた時に、この人私の忙しさがわからないのか、なんでこんな状況で頑張ってる私にさらに片付けろと言うんだろうっていうふうにもし考えたとしたら、当然イラーのようなね、否定的なものが出てきますよね。で、それを別の考え方ができたら、あるいはもう中立的な言葉として、そのよし悪しをこうそこに入れないで、
彼はこの状態が嫌なんだなとか、彼は片付けてほしいんだなとか、うんうんうん、客観的に考えるとそうですよね。
そうなんですね、はいはいはい、だからその段階で捉えたら違う言葉が出てくるかもしれない。
そうですね、
うん、あ、そこをきれいにしたいみたいと、うんうん、そう思ったら後でやるけども後じゃダメ、
あ、そうですよね、
とか、うん、そういう言い方も一つですよね、
はい、今この仕事が片付いたらやるのよっていうふうなことをこちら
が、うんうん、伝えておくと、
はい、
うん、そうすると彼は自分でやるかもしれないよね。
そうですよね、う
ん、それでやってくれたらなんていうかですよね。
すごく感謝ですよね、ありがとうって、
うん、ありがとう、
助かったわって、うんうんうん、
そういう関係であればどうですか、結婚関係は。
あ、すごく穏やかで、
うんうんうん、
なんか望ましい 関係だと思います、うんうんうん、はい、
そうすると彼が何かこう注文をつけた時にこうそれにすごい意味付けをして、なんで私のことも理解できずにっていうふうに考えることが問題だったわけですね、
はい、
違う考え方をすれば、なんかヒント得られましたか。
はい、すごく気づきました。
うん、
私が勝手にイラッとさせてたんだな、イラを選んでたんだなっていうことがとてもよくわかりました。うんうん、そして先生がおっしゃるように、違う考え方をして違う選択をしたらイラッとしないで彼といい関係、まあ、気持ちのいい関係を保てるなと分かりました。はい、
はい、まあ、実際のカウンセリングになるとね、50分とかの時間なので10分以内でやろうとしたので、ちょっと いろんな無理があったかもしれないですけれども、流れとしてはこんな解決の仕方もありかなということでしょうね。
はい、どうもありがとうございました。
いいえ、
今日は番組1周年を記念して、日本選択理論心理学会会長の柿谷正樹先生に選択理論を取り入れたカウンセリングのロールプレイを行っていただきました。